クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ペテロ・クボタです。親がつけた名前は、クボタ・ユージです。今日は、人生3番目の不思議な体験ということについて話をさせていただきたいと思います。人生3番目の不思議な体験ということですけれども、私は、アポロ16号の宇宙飛行士である、チャールズ・デュークさん、奥様のドティさん、そして20歳の息子のトムさん、彼らとエジプトのルクソールというところでお会いしたことについて話をさせていただきたいと思います。今から20年以上前の話ですけれども、私は石油会社の駐在員としてエジプトのカイロに住んでいました。初めて休みが取れたので、前から行きたかったナイル川の船旅、シェラトンナイルクルーズというのに参加しました。4泊5日の豪華客船で、アスワンというところからルクソールまで200キロをですね、古代の遺跡を見ながらこう旅行するっていう企画だったんですね。いろんな言語があったんですけど、私は英語のガイドがついたグループに属しました。30人から40人ぐらい、多分いたと思うんですね。で、その中で今までにこう一度も見たことないような方に出会ったんですね。それはこう喜びでいっぱいのこうおばさんだったんですね。なんであんなに喜んでるかわからないっていう。で、初めはこう観光客がはしゃいでるのかなと思ったりしたんですけども、それとも違うし、まあひょっとしたらちょっとおかしい人かなって思ったりしたんですけど、そうではなくて普通の方だったんですね、話をしてみたら。最終日です。5日目になって、そのルクソールですね、朝早くですね、そのツアーは開催になったんですね。で、飛行機は夜の便でルクソールからカイロなんですね。で、そしてですね、解散になって、まあ、あなた方で好きなホテルに行って自由に過ごしてくださいという、全くなんか不思議な、展開になったんですね。で、私はどうしようかなと思った時にちょうど、トムと話をしてたら、ドティさんがですね、私たちと一緒に過ごさないと言ってきたので、まあよくわかんないですけど、このアメリカ人の3人の家族とですね、一緒に過ごすことになりました。昼ご飯を一緒にし、また晩ご飯も一緒に取りました。で、食事の前にですね、彼らはこう、私も含めてこう手をこう繋いでですね、お祈りをしてからですね、で、食事をするんですね。で、その時に、あ、キリスト教なんだってことが初めて分かったんですね。あ、キリスト教だから、こう、食事の前にお祈りするんだなっていうの。まあ、私の知識っていうと、その程度しかなかったんですね。で、また晩ご飯の時ですね、手をつないで、こう、お祈りをしたんですね。その後に、その、チャールズ・デュークさんがですね、私に、こう、言ったんですね。ユージ、私たちにとって、神様って本当にいるんだよっていうことを言ったんですね。神様って本当にいるんだよって。で、私は実はですね、神様がおられるとか、おられないとかですね、そういうことを全く考えたこともない人間で、しかもですね、神様が仮におられたとしても、自分とは全く関係のない存在かなとか思ってたんですね。だから、こう、驚きました。で、そうしているうちにですね、リュークさんが書類かなんか持ってきてサインして私にくださったんですね。それを見て本当にびっくりしました。その写真っていうのはですね、月面で岩石採集をしているチャールズ・デュークさん、アポロ16号って書いてたんですね。で、別の写真には、この顔がちゃんとはっきりと写ってる、宇宙服を着たですね、チャールズ・デュークさんが写った写真でした。なんと、私が一緒に過ごしてた方々はですね、アポロの宇宙飛行士の一家だったんですね。まさかルクソールのこんなところで、アポロの宇宙飛行士と過ごしてるなんて、全く思いもつかないことだったんですね。で、そのリュークさんがですね、科学者であるリュークさんが、その、神様って本当にいるんだよって言われたので、私はこう、驚きました。で、もっと驚いたのは、奥様のドティさんがですね、いや、実は私昔自殺したいと思ってたんですっていう話をされたんですね。すごくショックでした。 というのは、こんなに喜びで輝いている人は見たことがないと思ってた人の口からですね、自殺したかったっていう話を聞いたので、すごく驚いたんですね。で、非常に孤独の中で、本当に死にたいと思ったそうですね。で、その時に、教会には通ってたけど、神様は本当におられるとは、実は信じてなかったそうなんです。ところが、その中でですね、孤独の中で、一人で神様に、助けを祈った時に、祈りがどんどんと聞かれることが分かって、聖書に書かれている通りに、イエス様って神様は本当におられるってことが分かってきたそうです。で、それで、悲しみが喜びに変わっていったって話をしてくださったんですね。もう初めて聞く話で、でものすごくインパクトがあって、でも解けない問題で、で、すごいことを聞いたという意識はあったんですけど、そういう形で回路で別れました。それから何ヶ月だった時に、エルサレムに友達がいて行った時に、私は神様がおられるという体験をしたんですね。うまく説明できないんですけど、その時に思ったのは、あのデュークさんたち一家が話したのは、この神様かもしれない。だから、きっと、デュークさんに、たちに会ったら、次のステップは分かるに違いないと思ったんですね。ですから、上司に言ってですね、年末年始、休暇を取ってですね、エジプトのカイロからテキサス、アメリカのテキサスに、一人で行きました。で、電話番号が分からなくなったので、住所だけを頼りに、とにかく行ったんですね。そしたら彼らは歓迎して、止めてくださって、有事その神様っていうのはイエス・キリストだってこと、また聖書を読むようにってことと、イエス様に祈り方を教えてくださって、友人のイリエさんという方に電話して、この日本に帰ったら、パスタポール秋元さんの教会に行くように、今のパウロ秋元牧師のことですけども、その教会に行くようにって勧められたので、私はエジプトに帰ってか帰国してからその教会に通って今に至っているわけなんですね。デュークさんはですね、テキサスのご自宅で、私たちにとって偶然はないっていう話をしてくださったんですね。私はその時に何を言ってるかよくわからなかったんですけども、今は非常によくわかります。神様っていう絶対的な方がおられて、一つ一つ導いてくださってるから偶然はないんですね。デュークさんたちはカイロの教会が開所式かなんかで招いて、で、それでせっかく来たので、ヤイルクルーズに参加したそうです。そこで、ルクソールでお会いしたんですけども、最初言ったように、そのルクソールでなぜか朝早くですね、解散して自由に過ごしていいってことになったの不思議な出来事なんですね。今から10年前、ドディさんとチャールズ・ユークさんが日本に来られた時に、ドディさん教えてくださいました。なぜか知ってるって聞いてきたんですね。でも私は知らなかったんですけど、実は、その、船のですね、キッチンからボヤが出て、で、キッチンが使えなくなったそうです。だから、もう皆さんで好きなホテルに行って過ごしてくださいってことになったんですね。だから、もしそのボヤがなかったら、実はですね、デュークさんたちとは接してても、どこの誰だかよくわかんなくて、そのまま帰ったかもしれないんですね。だけれども、で、ボヤのおかげでですね、で、この自由にホテルで過ごすことになって、そこで初めてイエス様の話を聞いたりとかね、そういうことをすることになったんですね。だから本当にそのボヤがあったことがもう本当に感謝しています。そのトムはですね、今は、当時20歳だったトムは今はデータ航空の機長となってですね、時々、この成田に来ているそうなので、またお会いできたらなと思っています。で、月を歩いた人はわずか12人しかいないそうです。で、その中の一人がチャールズ・デュークさんですけども、本当にこの一家とお会いできたっていうのは、本当に不思議な出来事です。で、そのことを通してですね、本当に私は人生が大きく変わることになりました。で、これは本当に神様からの素晴らしいプレゼントだったと思います。そのことをですね、神様に感謝してますし、またデュークさんたちがですね、本当に私のことを息子のように扱ってくださっていることも、感謝しています。私3月生まれなんですけど、この前も、ハッピーバースデーとですね、メールがありました。で、今もですね、非常に親しくさせていただいています。最後まで話を聞いてくださったことをありがとうございます。またお会いいたしましょう。さよなら。